月一デート、竹内義彦。パパは僕を見つけると手を挙げてひげ面の顔に笑みを浮かべた。よれよれの茶色のジャケットに色あせて黄ばんだジーンズ、パパのユニフォーム姿。改札口から出て僕の前まで来ると、その大きな手で僕の頭をゴシゴシ撫でた。よく来たな。また大きくなったな。
あれ、髪伸びたな。いつも会うときは綺麗なスポーツ狩りなのに、今月は床屋で切らなかったのか。
髪伸ばすなんて、お前も色気がついてきたか。
僕はまだ自分の髪の毛なんて全然気にしないよ。気にするのはママの方だ。ママがもう少し伸ばしてみたらって言ったんだけど、それは言わないでおく。
今日はどこに行きたい？何でもいいぞ。遊園地か、デパートでうまいもんでも食いに行くか。
ラーメン食べたいとか、好きなアニメの映画見たいとか、毎回適当に答えていたけど、正直もうネタ切れ。毎月パパとどこかにお出かけしてるんだもん。これ以上パパと行きたいところなんか思いつかない。あと今日はパパにどうしても言わなくちゃいけないこともある。僕は初めて後悔してみた。
パパの行きたいところでいいよ。
パパの？パパの大きくなったよろ目を僕はまっすぐ見上げてうなずいた。
そう言われてもな。パパはソーヤと一緒ならどこだっていいんだ。
じゃあ僕もどこだっていいよ。
じゃあ、とりあえず散歩でもしてみるか。
桜が満開で綺麗だぞ。いい天気だしな。パパはそう言うと、ポケットに手を突っ込んで歩き出した。僕が小さい時から履いている黒い革靴をガサゴソッと床にすりつけて音を立てながら、月一デート、僕とパパの間ではずっとそう呼んでいた。毎月第一日曜日の午前10時に僕ん家の最寄り宮川駅の改札で待ち合わせ。パパとママは僕が幼稚園の時にお別れした。僕とパパが月一で会うのは、お別れするときに二人で決めたルールなんだって。駅から直線に続く道は桜並木になっていた。満開の桜が続いていて、歩道には散歩している人が結構いた。みんなゆっくり見上げたり、スマホで写真を撮ったりしているけど、パパは桜には見向きもせず、ただ前を向いてガサッゴソッと桜の花びらを踏みつけながら歩き続けるだけ。 桜並木の散歩の最中、パパが口にした言葉は、この4月で、そうやも5年生か。お前も大きくなったな。だけだった。桜並木が終わっても、しばらく道をそのまままっすぐ歩き続ける。道はまだ続いていたけど、途中で急にパパは立ち止まった。右を向いてしばらく突っ立つ。目の前にパチンコ屋があった。パパは一つふっと息を吐くと、また歩き出そうとする。僕は呼び止めた。もう疲れたな、歩くの。そうか?まだ、そうか、15分くらい歩いたか。行きたいんでしょ?ここ。僕は右手にあるパチンコ屋を指さす。は?いやいや。パパは慌てて手をひらひらさせる。いいよ。僕休みたい。入ろう。そうか。休むか、ここで。休むかという言葉を強調してそう言うと、パパはよろめをギラッと怪しく光らせて、パチンコ屋の入り口へと方向転換した。自動ドアが開くと、大音響が耳に飛び込んでくる。パチンコ屋に入ったのは、これが初めてだった。パパが大好きなのは知っていたけど。パパは、しばらく店内を歩いて、いろんなパチンコ台を覗いていたけど、結局、入り口近くの席に座った。
そうや!バルカンセブン、好きだったよな。
パパが大声で言う。そのパチンコ台は、確かに戦隊もののバルカンセブンが映し出されたパチンコ台だった。バルカンセブンが好きだった頃なんて、僕が小学校上がる前だよな。パパ、覚えていたのか。パパはしばらく隣のパチンコ台に座った僕に構わずパチンコしてたけど、ふと思い立ったという感じで僕に向き直った。
奥に休憩所があるんだ。こっちだ。
パチンコ屋の奥に連れて行かれる。そこには長椅子と大きな本棚が置かれていた。本棚にはたくさんの漫画や雑誌が詰まっている。ジュースやお菓子の自動販売機もあり、お茶は無料で飲み放題だった。パパは1,000円を僕の手に握らせると、またバルカンセブンとの戦いに戻っていった。パパの行動にため息が出たけど、その後すぐにいい感じだと思い直した。正直、一人でいる方が気を使わなくていいし、パパに好きなことをしてもらってテンション高くなった後の方が言いたいことも言いやすかったし。タバコの煙と大音響はとっても気になったけど、ジュースを飲みながら漫画を楽しんだ。1時間近くそうしていたと思う。やがて笑顔のパパが休憩所に戻ってきた。
大勝ちだ!宗谷のおかげだ!
バルカンセブンに勝ったぞ。儲かったからうまいもん食いに行くぞ。
そう言うとパパはパチンコ屋を出た。大音響のギラギラ空間から落ち着いた住宅街の中に戻ってきて、僕はほっとした。パパは気持ちよさそうに伸びをする。
何食いたい？
何でもいいぞ。
パパが好きなもんでいいよ。
なんだよ、さっきから。
パパはソーヤが好きなもんが食いたいんだ。
ハンバーグでも食いに行くか。
パパが食べたいんなら。
パパはソーヤとなら何だっていいんだ。
パパが手をポケットに突っ込んで、またガサッゴソッと歩き始めた。その痩せた猫背についていく。桜並木の道を戻っていく。相変わらずパパは満開の桜には見向きもせず、前を向いて、
いやあったかくて散歩日和だな
とか、満開の桜の下ではピント外れの独り言を何度か言っただけだった。
駅前にあるハンバーグ専門店に入った。今までも何度か月一デートで利用した店だ。
僕もパパもいつものハンバーグ、ライスセットを頼む。それで終わりにしようとしたパパに、
お酒飲んでいいよ、と付け足した。
パパは大げさに慌てて、
な、何言ってんだ、いいっていいって、もう飲まないって決めたんだ。
いいよ、今日ギャンブルだってしちゃったじゃん。
僕、もう5年生だよ。
ママには内緒にできるから。
そうか？
僕の頭をゴシゴシ撫でると、パパは、
生中一つ
と店員さんに付け足す。
1年くらい前かな。ママがなんでパパとお別れしたかを教えてくれたことがあった。お酒とギャンブル好きの俳優がバスに乗って旅をするテレビ番組を一緒に見ていたのがきっかけだった。
パパもこういう人だったの。お酒飲むと絡んで、ギャンブルでお金使い放題で、それについていけなくてね。
このテレビつまんないね、みたいなトーンで何気なく言うもんだから、思わず聞き流すところだった。
今日パパはパチンコを大いに楽しみ、ビールのジョッキをうまそうに飲んでいる。
そうやとパチンコしてビール飲めて、
いやーパパは幸せだ。
今だと思った。
僕もあの時のママみたいに、僕も楽しかったよというようなトーンでさらりと言ってみた。
ママ、再婚するんだ。
うん？
パパは笑顔のまま僕をまじまじと見つめた。聞き流されちゃったかな。
僕はさらに情報を付け加えてみた。
ママのお腹の中には僕の妹もいるんだって。
パパが笑顔のまま固まった。ジョッキを右手に持ったまま、安っぽいビールのポスターみたいに。しばらくそのままだったけど、
ハンバーグセットが運ばれてきたのを合図に、パパは笑顔を真顔に戻し、ジョッキを置いた。パパが口を開いたのはその後だった。いただきますというみたいにさらりと、相手は?と聞いてきた。普通の声のトーンだったことが余計にドキッとした。僕も努めて普通に答えてあげた。パパよりもだいぶ若い人。メガネかけてて真面目そう。東京の会社に勤めてるサラリーマンだって。そうか。テンション激下がりのパパはそう言った後、ハンバーグを食べ始めた。ビールには手をつけず、ライスにもスープにも人参にもポテトにも行かず、ひたすらハンバーグだけを口に運び、ハンバーグだけがお皿から消えた。わかりやすく動揺している。その後、人参を一切れ口に放り込むと、ようやく大好きなビールジョッキを持ち、最後まで一気飲みした。ぷはあ、いやー、めでたい。いやー、めでたい日に飲むビールは最高。目の前にソーヤがいて、ママが、そうか、実にめでたい。めでたすぎる。今日はお祝いだ。早く食え。いっぱい食え。何でも食え。すいません、生地おかわり。いつもボソボソ喋るパパが別人のように大声でまくし立てる。おしゃれで静かな店内の雰囲気が一気にぶち壊しになり、何人かのお客から睨まれる。僕も動揺していたみたいだ。パパが食べて飲む姿を一心に眺めているだけで、ハンバーグに全く手をつけていなかった。慌ててハンバーグにフォークとナイフを入れる。こんな複雑な気分だけど、やっぱハンバーグはうまい。ここで喋って正解だった。で、そうだ、もう一踏ん張り、言わなくちゃいけないことがあったんだ。僕がこの勢いで喋っちゃおうと身構えると、ビールジョッキが運ばれてきて、そのきっかけが途切れた。そうか、ママがな。いやー、そうか、そうなのか。妹まで、そうなのか。ママ、よかったな。
ママのことばかり喋るものだから、僕は少しカチンときた。無意識に言おうとしたこととは違う言葉が口をついて出た。
パパ、僕の心配はしないの?
は?
パパは酔ってトローンとした目を僕に向けた。その何も考えてない目をキッと睨んで吐き捨てるように言ってやった。
僕だって大変なんだよ。そのくらい分かってよ。
おう。
パパは何の答えにもなってない返事をする。本当にこの人は鈍感だ。ママが愛想を尽かしたのもわかる。
お腹の中の妹と新しいお父さんにつきっきりのママ。僕のことは口を開けば、
ソーヤが大きくなってくれて助かるわ。
なんていい子なんでしょう。さすがソーヤ。
ソーヤがいれば安心ね。
なんて褒め殺しを言うだけで、黙っている僕の気持ちなんかわかってくれない。というか、僕のことまで気を回す余裕なんかないんだと思う。新しいお父さんはとっても真面目で、僕に丁寧に接する。
ソーヤ君、一番にお風呂入りなよ。塾疲れたでしょ。
ソーヤ君、何でもお手伝いできて感心だな。
90点か。ソーヤ君は勉強ができるな。
褒めてくれるのはありがたいけど、どう考えても自分のお父さんだとは思えない接し方だった。けど、今日、月一デートに出かける前のママとお父さんの表情。ママは眉を潜めて僕をとても不安そうな顔で見ていた。今まで月一デートの時は不自然なほど明るく送り出してくれたのに。
パパにいっぱい遊んでもらうんだよ。
とか言って。あと、新しいお父さんは横目で僕を睨んだ。明らかに嫌そうな顔。あんな本音を見せた顔をお父さんがしたのは初めてだった。いつもは二人とも玄関まで見送ってくれるのに、それが不自然すぎて、いい家族を演じすぎていて嫌だったのに。今朝はその見送りもなかった。こういうことをパパに言いたい。言いたいけど言えない。パパは何も聞いてくれないから。それにこんなに情けなくうろたえているパパに言えるはずがない。パパは、相手は以外、僕のことも、ママのことも、新しい家族のことも何も聞かない代わりに、いきなりこんなことを言い出した。
そうや、北原団地に行くか、久しぶりに。
北原団地は名前だけしか知らない。僕とママとパパの三人で暮らしていた団地ということは聞いている。僕は突然何を言い出すんだよと思い、うなずくことも首を振ることもできなかった。僕が食べ終わり、パパが二杯目のビールを飲み終わると、パパはいきなり席を立ちお会計をした。駅に向かうパパの背中についてゆく。パパは僕の分の切符を買うと僕に渡す。自分はスイカで改札口に入った。僕は切符を入れて入る。遠いんでしょ？パパがホームの後ろの方まで歩いてようやく止まった時に僕は聞いた。
一駅だよ。
一駅？
なんだ、そんなに近いのか。ほっとするよりも、残念だった。パパが僕を北原団地という遠いところに連れて行くってことは、って、ちょっと期待していた自分に、その時気づいて馬鹿らしくなった。
下り列車に乗り、一駅目の上松駅で降りる。意外にも駅前にはデパートがあり、
宮川よりも栄えていた。この町も寂しくなったよな。デパートがあって都会じゃん。宗谷と住んでた時はもっと人多かったよ。ほら、このバス停に行く途中で宗谷がソフトクリームべちゃって落として大泣きしたじゃないか。え、ここで？覚えてないよ。パパが、まあそういうこともあるって言って済まそうとしたら、ママが、いつもあんたはそうなんだからって怒鳴って、走って宗谷のためにまたバニラのソフトクリームをデパートに買いに行ったじゃないか。そんなことあったんだ。覚えてないか。パパは遠い目をしてそう言いながらバス停の列に並んだ。前に5人並んでいる。バス？そうそう。何も覚えてないのか。全く。幼稚園の年少、3、4歳の出来事ってそんなに忘れちゃうもんかな。北原幼稚園での出来事は少しは覚えているけど、北原団地での生活は話でしか知らない。北原幼稚園の入園式もなんとなく覚えてるくらいなのに、考えてみたら変だ。北原団地循環というバスに乗る。前の扉から乗り、最初にお金を払うバスだった。パパは慣れた感じで運転手さんに、大人と子供一人ずつと言い、スイカをタッチし、一番後ろの席に座った。
ほら、宗谷が一番好きな座席だ。一番後ろ。ここで寝っ転がって。
え？そんなことしてたの？
覚えてないのか。
俺がここは寝られるんだって言って、お前が後ろの座席で寝転がること覚えたろ。ママの前でやるとこっぴどく叱られてさ。
またママに叱られたの？
そうさ。バスが動き出した。車窓から見える景色を僕は全然覚えてなかった。パパは、
うわぁ、この公園懐かしい。とか、
ここがお前が通っていた小児科だ。とか、ぶつぶつ喋り続けていたけど、僕は、
はぁ、そうですか。と思うしかなかった。
一つだけ気になったことがある。パパが一言、
いつ来ても懐かしいなぁ、
と言ったんだ。
いつ来てもって、よく来てるの？
聞こうとしたら、
ほら、北原団地だ、
とパパが言ったので、聞く機会が失せてしまった。白い5階建ての団地がどこまでも続いている。その古い団地群の周りをバスは走り続ける。途中、バス停に3つ止まり、4つ目、東公園前というところでパパがブザーを押した。
やったー。このバスのブザーってたまらないよな。いつもお前と押すの競い合って、俺が早く押しちゃうと、お前が本気で怒って、そしたらママも怒ってさ。
また怒られた話か。バス停でバスが止まり、おばさん一人とおじいさん一人の後に、僕とパパが降りた。
うわあ、そうやとまた来られるなんて。パパも来てた甲斐あったよ。
ワクワクする。嬉しいな。
来てたかい？よく来るの？
やっと聞けたけど、それにはパパは無視した。
ポケットに手を突っ込み、ガサッゴソッと音を立てて歩いていくのはいつもと一緒。けど、さっきの桜並木を歩くときとは違って、笑顔でキョロキョロあたりを見回しながら楽しそうに歩く。
ほら、ここここ、3-5-503。ここがパパとママとソーヤのうちだ。
パパがそう言うと立ち止まった。バス停から歩いて3分ほどのところにあった。階段の入り口に部屋10個分の小さなポストがある。503には小高という知らない名字が書かれていた。
エレベーターないだろ。5階までこの狭い階段をえっちらおっちら登ってさ。宗谷は牛乳大好きだろ。牛乳パックを入れたスーパーの袋を持って5階まで登ってさ。重い重いって文句言うとママから宗谷が大きくなるためでしょ、文句ばっか言わないでって怒られてさ。
今僕の家に牛乳はない。健康に気を使うお父さんが牛乳は体に悪いと言って僕にお茶や野菜で作ったスムージーとかいうまずいドロドロしたジュースを飲ませる。パパはそのまま階段を上ろうとするので、ちょっとどこ行くのと僕が慌てて止める。
あ、そっか
と言ってパパは階段から足を外し、何度も3-5を振り返って仰ぎ見ては少しずつ離れていった。団地を隅々まで歩き回る。団地に一つしかないスーパー、さびれた商店街、5つある公園、自治会館前の広場、僕が通ったという幼稚園、通うはずだった小学校。パパはその一つ一つをエピソードを添えて僕に紹介する。ほとんどがママに怒られたエピソードだった。
ママが病気でパパが幼稚園の送り頼まれた時、寄り道してたら遅れちゃってさ。そしたらママ9度の熱なのにカンカンで、ここのパン屋うまくてパパが買いに行くと思わず10個くらい買っちゃうんだよ。こんなにたくさん誰が食べるのよってママがさ。この公園でお前がブランコ乗ったんでパパが思い切り背中を押したらお前ブランコからすっ飛んじゃってさ、そん時のママの絶叫団地中に響いたよ。その後のパパへのお説教の大声もね。
ママは今全然怒らない。お父さんと喧嘩してるところも見たことない。
団地中に聞いたことのある切ない曲が流れ、
良い子は早くお家へ帰りましょう
という ゆっくりしたおばさんの声が響いた。
ああ、流れちゃったか。この音楽が鳴ったらお家に帰らないとな。
パパはそう言うと、笑顔をすっと真顔に戻し、
はあ、
と深くため息をついた。降りたのとは違う小学校前というバス停まで行き、バスを待つ。バスが来るまで10分くらい待った。その間、僕とパパは一言も話さなかった。あれだけ笑顔でキョロキョロしていたパパも、テンションが激下がりで、ただ黙ってうつむき、どことも知れない一点を見つめていた。バスが来て乗る。何も言わずスイカにタッチし行こうとするので、僕が、あ、と声が出る。
あ、そうか、子供一枚。
パパは慌てて引き返すと、運転手さんにそう言う。一枚という間違った言葉にパパは気づかず、僕も突っ込まない。運転手さんの、どうぞ、という声の後、スイカをもう一度タッチする。パパは、迷わず一番後ろの席まで行き、座る。僕も隣に座る。バスが発車する。パパの思い出が詰まった北原団地をぐるりと回り、やがて団地群から離れていった。パパはバスの中でも一言も喋らず、ただ車窓を眺めていた。とろーんとした目つきで。バスから降り、上松駅の改札に入る。ホームで電車を待つ。
僕はもう一つ言いたいことがあった。言いたかった。
けど言えない。
こんなことならパパのテンションが高かった北原団地にいるときに行っちゃえばよかった。そうすれば僕の願いはすんなり聞き入れられたかもしれない。
けど、その言葉が本当に僕の願いかというと、わからない。もしかしたらもうパパと会えなくなるかもしれない。それが嫌で、今はそう願っているだけかもしれない。
やっぱり、パパと暮らすって、だってそりゃ、いろいろ大変だし、無理でしょう。なんせ、ママが捨てた人だよ。ギャンブル好きで、お酒好きで、どんくさくて怒られることばっかして。
けどそれが僕のパパだ。とっても真面目で僕の体のことを心配して食事まで気を使ってくれる今のお父さんはパパじゃない。全く怒らないというか感情を表に出さないママも本当のママじゃない。そんなことわからない。僕はただあのうちに戻りたくないってだけかもしれない。その言い訳ってだけかも。その方法がパパってだけかもしれない。 今日、玄関から出る時の初めて見たお父さんの嫌そうな顔、ママの心配そうな顔、僕の行ってきますに返事をしなかった二人、今朝のあの出来事が忘れられない。気づくと電車に乗っていて宮川駅に着いてしまっていた。そのまま改札口を出て線路が見えるコンコースの窓のところまで来ると二人でなんとなく立ち止まった。僕は窓の外の線路や電車を見るともなく見ていた。次の行動に移れない。しばらくして僕の背後で声がかけられた。
そうや、
パパは良い子はお家に帰りましょうのチャイム以来初めて僕に声をかけた。喉の奥から絞り出したようなかすれ声だった。僕は振り返るきっかけができたので少しほっとした。
ん？
しばらくパパは僕の目を見つめていた。いつものとろーんとした目ではなく、真剣に僕を見つめていた。そのギョロ目には迫力があった。こんなにパパに見つめられるの初めてだった。思わず僕の方から目をそらす。なかなか次の言葉をパパは言わない。僕は期待した。このもったいぶった間。
一緒に暮らそう。
そう言ってくれる前の間だ。多分。
そうだろ、絶対。
パパは一度深呼吸をする。その後、ようやく口を開いて、こう言った。
お前は、俺の息子だ。何があっても、大好きだ。
は？何そのストレートすぎる言葉。
僕は顔がカッと熱くなった。その後、ほっぺたのあたりがむずがゆくなった。次には全身から寒気がした。
キモい。
思わずそう言い返した。
そうか？
パパが眉をピクッとさせて、僕に聞き返す。
って僕の口から思わず笑いがこみ上げた。パパもニカッと笑う。
パパはその後自然にこの言葉を口にしていた。
また来月な。
僕はパパのこの言葉をかみしめるように一度唾を飲み込んだ後、力強くうなずいた。しばらくそのままパパと向き合っていた。何か言いたかったけど次の言葉が出てこなかった。パパはその間無言でずっと僕と向き合ってくれていた。僕は一度大きく息を吐くとパパに手をちょんとあげた。パパは唇の端をちょっとつり上げてうなずく。 僕はくるりと回れ右した。その後は一度も振り返らなかった。駅の階段を降り、うちまでの道のりをまっすぐ進んだ。パパとの今日の思い出を頭の中で思い浮かべた。今朝のママとお父さんの態度を頭の中からかき消すように。大丈夫、パパがいる。とっても頼りないけど、パパがいる。僕ん家のアパートに着いた。2階に上がる。203のドア、今の僕ん家の前まで来る。大丈夫、大丈夫。パパの大好きだという言葉を頭の中でもう一度蘇らせる。またむずがゆくなり、何とも言えない笑みが自然とこみ上げてくる。僕はその勢いでドアを思い切り開けた。笑顔のまま大きな声で堂々と言った。ただいま。